銀恋銀恋。昔々、66部の法華経を持って、全国66箇所の神社やお寺を巡礼して安んでいなさる66部様がいたと。みんな六部様と呼んだそうな。ある年の秋の晩縁島、一人の六部様が、掛川の在の原泉っちゅうとこにおいでたと。ちょうど日も暮れかかり、村の百姓衆が野良から上がってきたもんで、もし地とお頼みしたいが、私は六部で諸国を巡礼しているもんだが、今夜この村に泊めていただきたい。どこでもええで、夜露のしのげるとかありませんかいの、と聞いてみた。おお、そうじゃ。この村にの、昔長者様ん住んでっとったが、運が悪くて後継ぎいなくなり、今は誰も住んでやへん空き家があらの。あそこならどうずらや。そりゃええの。そんだけがいっぺん庄屋様にお伺い立てた方がよからすよ。そう言って村の衆は親切に六部様を庄屋さんのとこへ連れてってくれたと。六部様ん一晩の宿をお願いすると、庄屋さんはあんまりけっこいとこじゃないけいがどうぞと気持ちよくゆるいてくれただげえな。さて、六部様ん空き屋敷に来てみると、長いこと人ん住んでや専門だで、そこらに十もうあれ崩壊のだだっ広い家。壁土に落ちたまんまの長屋門、草ぼうぼうの庭、軒下にはでっかいスズメバチの巣、ビリビリの破れ障子に襖、と、ど広く荒れた家だったと。そんでもでっかいいろりんあって、ありがたい今に庭には薪もどっさり積み上げてあった。六部様はすぐさまいろりに火を焚いてぬくとまると静かに眠ったそうな。さて、真夜中のことだった。夢うつつの中に何ずらか人んたーんといてべちゃくちゃしゃべくってるような声にはっと目が覚めちまった。はーて、何事ずらか。暗闇ん中でじーっと目を凝らしていると何やら不思議なことに、ちんびくさいのは一寸ぐらい。でっかいのは三寸ぐらいもありそうな金の玉、銀の玉、座敷中をコロコロコロコロ転げ回っていたそうな。勘定できんほどの金の玉、銀の玉はお互いに金恋、銀恋と呼びっこしながら楽しそうに戯れていたと。なんとも不思議な出来事に六部様は、さては妖怪の仕業ではないかとブルブル震えながらじーっと見つめておったと。やがて夜も明け方近くなると、コケコッコーと一番鳥の鳴き声が聞こえてきた。すると今まで座敷中を転げ回っていた玉たちは、大きな玉を先頭に、金恋、銀恋と呼びっこしながら、裏口から外に出ていっちまった。不思議な今に、裏口からちーっとばっかし離れたところまで行くと、あれほどたーんとあった玉ん、ぽっかぽっかとみんな消えちまったじゃないか。その後は何事もなかったかのように元の静けさに戻っていたそうだ。やがて朝になり、六部様は辺りを見回したが、何にも変わった様子はなく、ゆんべの出来事も不思議でならなんだ。それにしてもあの玉はどこへ消えちまったのかな。狐にでも化かされたみたいな気がして、裏の方を調べてみた。玉の消えたあたりをよく見ると、ぼうぼうの草の中に、何の変哲もない古井戸が一つあったと。この井戸の中に何やら和見あるかもしれん。六部様はゆんべのことを全部庄屋様に話し、古井戸の中を調べさせてもらうことにした。村の衆も不思議があって、調べるのを手伝ってくれた。みんなで古井戸の中を恐る恐る覗いてみると、そこの方にちーっとばかり水が見えた。水を汲み上げてみると、いやいやいや、何かあるぞ。ほんとだ。茶色っぽいもんが見えるぞ。どれどれ、ほんとだ。何かあるの。私が井戸の中に入ってみましょう。六部様は縄はしごをかけると、一足一足用心深く降りていかれた。しばらくすると、ありましたぞー、ありましたぞー、亀が三つ、 早速引き上げましょうぞ。皆の衆、縄を引っ張ってくだされや。
やがて庄屋さんや村の衆は、井戸の中から出なさった六部様と一緒になって、引き上げた亀の蓋を恐る恐る取ってみたと。
そうしたらよ、みんなびっくり仰天。亀ん中にゃ、金貨銀貨がぎっしり詰まっていたそうな。なんとこりゃまあ、ああ、すごい。みんな腰抜けるほど驚いちまった。村一番の年寄りで、物知りのおとらばあさんを呼んできて訳を話すと、おとらばあさんはしばらく考えていたけが、こんなことを教えてくれた。このうちにあの、昔、そりゃお大様だった人が住んでたんだよ。羽振りによかった頃にの、金貨銀貨を井戸の底深くしまったもんじゃろうよ。後継ぎ亡くなっちまって、うちん没落して、お宝ん井戸の中で埋もれたままになっちゃったじゃないかと、おら思うだや。そのお宝んよ、世ん中に出たくて、金銀の火の玉になったずらい。六部様をお泊まりになったもんで、六部様にお宝のありかを教えたずらに。
なるほど、なるほど。ところでよ、このお宝はどうせずのえ？庄屋さんや村の衆は首をひねって考えた。
そうだ、六部様見つけてくれただでよ。六部様をお考え通りにしたらよからすよ。
と庄屋さんに言われ、六部様は、
私は一晩宿をお借りした旅のもの、村の衆のお考え通りにどうぞ。
そうかえ。そんじゃ、いくらかは村の衆のために、いくらかは六部様に、残りゃあこのうちの菩提寺に納めて供養してもらったらどうずらかの。
と庄屋さんはみんなに話いたと。みんなも、そうだそうだ、それによからす、という婚になった。
六部様はえらい喜んで、
私も年を取っちまって、はあ、修行は偉くなってしまった。この村で余生を送らせてもらえりゃ、こんな幸せのことはない。
と、この古屋敷の庭にいおりを作って住み、このうちの菩提を弔いながら、村の衆と仲良く暮らしたということだ。
おしまい。